おはようございます。今日からエレミア書を学んでいきたいと思います。この前ダニエル書を学びましたけども、ちょっと戻りまして、エレミア書ですね。でエレミアという人はですね、涙の預言者と呼ばれているくらいに一番本当苦しんだ預言者です。でそれはですね、ユダヤの国が滅びへと向かうで、まあ、滅びてしまうんですね。でその時の預言者ですので、非常に苦しい預言者でもありました。まず今日はそのことを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひととき、神様が私たちに望んでくださり、御言葉を通して私たちをどうぞ教えてください。どうか私たちの心も神様へと向くことができますように、ご聖霊がこの場を満たしてくださり、私たちを導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。エレミアという人なんですけれども、この人はどの時代の人であったかというと、2節にこのエレミアに主の言葉があった。ユダの王アモンの子ヨシアの時代、その治世の第13年のことである。それはさらにユダの王ヨシアの子エホヤキムの時代にもあり、ユダの王ヨシアの子ゼデキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月、エルサレムの民の補修まで続いたとあります。南ユダの歴史ですけども、ここにはですね、ヨシアエホヤキムゼデキアという王様の名前があります。ヨシア、ここですね、ヨシアエホヤキムゼデキアとあります。で、ヨシアからエホアハズとエホヤキンという2人がちょっとこのところでは抜けてますけども、南ユダの王様ですね、まだこの上いるんですけども、ヒゼキヤという王様からちょっと見ていきたいと思います。でこの最善最悪最悪最善悪邪悪悪悪ってありますけど、これハーレーのハンドブックというあれに載っていた、どんな王様かっていうのは、まあ、一つの目安になると思います。でエリアが出てきたのは、ごめんなさい、エレミアが出てきたのがヨシアの、ヨシアという王様の13年の目のことです。でそのヨシアという王様の前にですね、ちょっと大切な王としてこうヒゼキヤ、マナセという人が出てきます。で南ユダの王国っていうのは、いい王様も出てきたんですね。悪い王様も出てきてますけども、いい王様も出てきます。でこの善悪ってありますけども、この何が善悪なのかっていうと、神様に対する信仰が良いか悪いかということです。で政治的に見るならば、国を大きくしたとかですね、悪い王様であっても、神様に対して不信仰であっても国を大きくしたとかいう王様もいるんですけれども、信仰的な目でこういう王様を見ていきますとですね、まずちょっとヒゼキヤから始めたいと思いますけども、ヒゼキヤという王様はここにありますけど、同じように宗教改革を行った王様であります。でヒゼキヤという王様ですけれども、列王記の第2のですね、列王記第2、18章にですね、ちょっとこのヒゼキヤのという王様のことが書いてあります。列王記第2の18章、旧約聖書の685ページですねに、このヒゼキヤという王様のことが書いてあります。 で特にですね彼はですね、18章の3節に第二列王記18章の3節ですね、685ページです。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行ったとあります。まあ、この赤い王様は神様の目にかなうことを行った王様なんですけども、その18章の4節にですね、高きところを取り除き石の柱を打ち砕きアシェラ像を切り倒しモーセが作った聖堂の蛇を砕いた、その頃までイスラエル人がこれに犠牲を備えていたからである、これはネフシュタンと呼ばれていた。偶像を壊すだけではなくて、覚えてますかね、出エジプト記の中でモーセが聖堂の蛇を作るという記事があります。蛇に、民が罪を犯したので蛇に噛まれて死んでいくときに、彼らが悔い改めていったときに神様は聖堂の蛇を作ってそれを竿の上に刺せる、そしてそれを仰ぎ見ただけで救われるということがあったわけですね。それで、そのところがその、聖堂の蛇の像がですね、偶像になってたわけです。この時代になったら。それに犠牲を捧げていったというですね。神様が民を救うために作ったものが偶像になっていた。で、それをヒゼキヤは打ち壊していきます。で、それで宗教改革をこの王様するんですけど、ここに北が滅亡とあります。このヒゼキヤという王様の時代に北イスラエルが滅亡していきます。で、北イスラエルが滅亡したことをですね、この、ちょっと戻りますけど、その第二列王記の17章の、7節から北イスラエルが滅亡した理由が書いてあるんですね。で、第二列王記17章の7節に、こうなったのはとあります。こうなったのは、北イスラエルはアッシリアという国によって滅ぼされていくんですね。で、そのこうなった、つまり滅ぼされたのは、一つは八節にあります主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。まあ偶像崇拝を行っていったという、そのために滅びたんですね。ということはヒゼキヤという王様は目の前で北イスラエルが滅びていくのを見ているわけです。この北イスラエル、南ユダってこう、イスラエルの国は二つに分かれますけども、北イスラエルが、ごめんなさい。北イスラエルがですね、この王様の時代に滅びていくわけですね。で、この滅びていったということを目の前で見たときに、もう隣同士の国ですから、南ユダはそれを見て、あ、神様に逆らった、神様のに対して偶像崇拝を行った国はこうなるんだということが、目の前で見ていくわけです。ところがですね、で、このヒゼキヤという人は、国をですね、もう一回信仰的な国に戻そうと、いろんなことをしていきます。ところが次にこのマーセという人が出てきます。マーセという人が出てきます。あ、ごめんなさい、ちょっと、これヒゼキヤですね。彼は25歳で王となり29年間王であった。彼は偶像を壊した。また、モーセが作った聖堂の蛇を砕いた。偶像になっていたからである。北イスラエルを滅ぼしたアッシリアが攻めてきたとき、預言者イザヤと共に勝利を収めた。彼の時代に北イスラエルは滅びた。この、北イスラエルを滅ぼしたアッシリアという国が南ユダにまで攻めてきたわけです。で、その時に彼は、預言者イザヤですね、エレミア書の前のイザヤですね、そのイザヤと共に神様に祈って勝利を収めていくということをしていきます。で、その次にこのマーセという王様が出てくるんですね。で、この人がものすごく悪かったんです。で、彼は21歳で王になります。で、55年間王であったんですけども、この時代はマナセの王様の時代というのは最悪の時なんですよ。南ユダにとって最悪の時でした。ちょっといろいろ書いてますけども、ちょっと読んでいきましょうか。21章ですね。第二列王記の21章。21章です。第二列王記21章。 2節から、彼は主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て主の目に悪であることを行った。彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、イスラエルのアハブがしたようにバールのためにいくつもの祭壇を築き、アシェラ像を作り、天の万象眼でこれに仕えた。なんですね。で、6節から、また自分の子供に火の中を通らせ、つまり火の中に入れて殺したということですね。牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをし、主の目に悪であることを行って、いつも主の怒りを引き起こしていたとあるんですよ。で、この後ですね、というマナセという王様です。まあ、こういうことをやったわけですね。で、このマナセがですね、どれほど悪かったかというと、ごめんなさい。次にヨシア王という人が出てきます。で、彼は8歳で王となり31年間王であって、彼は宗教改革を行います。マナセが作った偶像をですね、全部壊していくんです。神殿を修復中に立法の書が見つかります。その立法の書に従って主の前に契約を交わします。そして、それに従い全ての偶像とその祭壇を壊し、トフェテというのがありますけども、トフェテというのは、エルサレムの町の一番南にですね、ベンヒノムの谷というのがあるんですね。で、そこにこういうところがあって、子供を捧げていた場所です。子供をですね、火の中に入れて捧げていた場所。で、ヨシア王はそれを壊します。で、彼はエジプトとの戦いで戦死するわけですけれども、そういうヒゼキヤとかヨシア王とか出てきます。ところがですね、こういうこともあります。それにもかかわらず、マナセが引き起こした主のすべての怒りの家に、主はユダに向けて燃やした激しい怒りを収めようとはされなかったとあるんですよ。つまり、ヒゼキヤとかヨシアとかですね、そういう王様たちが宗教改革をして民にですね、神様を信じるようにとこう言ってるんですけども、神の心はそっちに行かなかったということなんですよ。ここでですね、ヒゼキヤとかヨシアとか、神様に従う王様が出てきてるんです。で、彼らは、さっきも言ったように、モーセが作った聖堂の蛇を壊したり、ヨシアは、民にですね、本当神様を信じるようにということで、ずっとそういう宗教改革を行って、民にですね、イエス、神様を信じるようにということを行って、ずっとやったわけですね。ところがですね、こう最悪な王様が出てきて、でもこの王様最悪なんですけど、歴代史見るとこの王様悔い改めて神様を信じるようになるんです。ね、でも、その後のアモンとか、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼレキア、この辺全部神様に従わない王様です。で、このようにですね、素晴らしい王様も出てきているんですけども、偶像崇拝を行う神様たちが、王様たちがですね、いっぱいこう出てきているときに、民の心がどうなるかということなんですよ。神の心は、もうこれ、ヒゼキヤってあります。まだこの前にずっと王様いるんですけども、偶像が入ってきて、民の心は偶像に傾いていってるわけです。偶像に傾いて偶像を作っていったときに、こういうヒゼキヤとかヨシアとか王様が出てきて、民の心を何とか神様に向けよう、何とか神様に向けようとするんですけど、民の心はもうどんどんどんどん悪くなっていってるわけです。神様から引き離されていってるわけです。そしてこのゼデキヤという最後の王様の時代にバビロンによって滅ぼされていくという時代です。で、エレミアの生きた時代というのはこのヨシアからこう ずっとゼデキヤの時代まで続きますが、こういうですね、国としては最悪の状態になっていく。信仰がもうどんどんどんどん偶像の方に向かっていって、神様から離れていっている、そういう時代なんですね。そういう時代にエレミアが召されたということです。もう一回エレミア記の一章に戻りますけれども、エレミア記の一章の2節3節にあるのは、そういう時代ということです。民の心が 偶像に向いていってしまって、ついに滅びていくという、そういう時代に、このエレミアが選ばれたということなんですね。その時の国っていうのは、国の至るところで偶像があるわけです。日本で、神社が至るところにありますね。で、高きところっていう言い方がされます、聖書で。高きところっていうのは、本当にこう山とかあって、ちょっと小高い丘があって、その本当にちょっと高いところに、常に偶像があるわけですね。で、そういう偶像がたくさんあって、民の心っていうのは、ただ偶像を拝むだけじゃなくて、さっきの子供を捧げるとかですね、まじないをする、占いをする、そういうことがですね、やってたわけです。そして、神様の忌み嫌うべき行いが行われてたわけですね。で、しかもですよ、神殿の庭に偶像崇拝の像が安置されてたりするわけです。そしてそれだけじゃなくて、社会生活も乱れてきます。悪いことをしている人が大手を振って歩きます。貧しい者は略奪されてきます。罪のない者が偽証によって罪を着せられていきます。悪者どもは待ち伏せして人々を襲っていきます。盗みと殺人、姦淫、偶像礼拝に溢れてたんです。そういう街になっていくわけですね。その時に神様はエレミアという人に召していくわけです。じゃあエレミアってどういう人だったかというのをちょっと見ていきたいと思います。エレミア書1章4節に次のような主の言葉が私にあったとあります。つまりエレミアという人にこういう本当に悪い時代に主の言葉があった。いや、エレミアってどういう人であったかっていうと、彼はですね、6節見ますと、エレミアという人の特徴ですね。6節に、ああ、神主よ、ご覧ください。私はまだ若くて、どう語ってよいかわかりません。って言うんですね。ああ、神主よ、ご覧ください。私はまだ若くて、どう語ってよいかわかりません。五節の最後に、国々への預言者と定めていたとあったんですけども、私は若い。どう語ってよいかわからないという。これがエレミアの特徴です。一番目に、若いということです。神様が、あなたを預言者と定めたということに対して、その言葉にひるむほどに若かったということですね。若いということは、私は経験がありません。何をしていいのかわかりません。どうしていいのかわかりません。まだ若いから何もわかりません。という一つの、彼は断っていくわけですね。私は若いって言うんですね。ところがですね、聖書を読んでいきますと、神様は結構若い人を召しています。サムエル記の中で、このサムエルという人が神様に召されていくときって、まだ少年ですよね。少年サムエルが祭司エリのもとにでいたときに、サムエルよ、サムエルよ、という声がして、彼は、それが主の言葉とはわからないほどに若かったんですね。その若いサムエルに神様は言葉を与えていきます。ダビデはどうだったでしょうか。彼が召されているときに、エッサイという人の家にサムエルが使わされて、この中に次の王になる人がいるって言われたときに、エッサイは上のお兄さんから8人兄弟ですね、順番にずっと紹介していくけども、神様サムエルはですね、神様によってこの人ではない、この人ではない、人は上辺を見るが神様は心の中を見られると言って、そしてもう他にいないんですかって言うんですね。 7人の兄さんたちがずっとサムエルの前に出されたときに、もうこれしかいないんですかって言ったときに、もう一人います。彼は今羊を飼っています。それほどに若いんですよ、ダビデは。相手にされてないほど。もう他にいないんですか、ああ、そういえばもう一人、羊の番をしている人がいます。じゃあその人を連れてきなさい。若いんですよ。ダビデはまだ若くて、神様の役に立つとはお父さんが思えないほど若いんです。ね。ダニエル、この前学びましたダニエルが、バビロンに連れて行かれて神様の働きをしていくようになる時も、彼は少年です。若いです。テモテはまだ彼も青年の時にパウロに呼び出されてついていきますね。神様の働きをする人たちっていうのは、若いとか経験があるとかいうことは関係ないようです。これだけのことがやれるからこの人を召そう、召し出していこうということはないようです。で、しかもですね、この時代というのはここにあるようにもう本当に悪い時代です。だから人間的に考えるとですよ、こういう本当に国自体がもう偶像に染まって、彼らをどうしたらいいんだろうって分からない時には、本当だったらですね、エリアのように迫力のある人とか、イザヤのように弁の立つ人とか、エゼキエルのように神々しい人とか、そういう人ならわかるんですね。もっと力のある人、もっとこう説得力のある人、人間的に非常に魅力のある人、でも神様はそういう人を召されないんですね。若くて経験のない、そしてまたこのエリアというエレミアという人はどうも引っ込み思案のようです。彼の性格を見ると気が弱い感じがします。神経質だったようです。そんな人がですね、これからの今の危険な状態、困難な状態、そこに戦うとかとてもできないような気の弱さのあった人です。そういう人を神様は召されているってことです。よしやろうとかですね、私ならできるとかですね、そういう人を召されているんではないんですね。若くと経験のなくて、もう引っ込み思案で、私は何もできないんですという人。そして彼はここでどう語ってよいか分かりませんって言うんですね。どう語ってよいのか分かりません。モーセも同じこと言ってます。私は言葉の人ではありません。以前からそうでした。あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのですと、モーセは言って神様のエジプトに行けという言葉を拒もうとしていきます。ですから神様が召される人っていうのは、経験がなくても、性質的にも気が弱くても、何をどう話していいかわからないという人でも、神様はその人がどうだからといって選ぶのではなくて、大切なのは何かというと、神様の召しに従おうとする人、人間的な魅力ではないんですね。詩式の中でこういう言葉あります。詩式で、ギデオンがですね、戦おうとするとき、詩式の7章、詩式の7章の2節から見てみますと、詩式の7章の2節ですね、438ページです。旧約聖書の438ページの詩式の7章に、ギデオンという人が敵と戦おうとするとき、敵は10万以上いるんですね。その時ギデオンは敵と戦うために出て行こうとします。 詩式の7章の2節から438ページです。そこで神様は何を言われたかというと、7章の2節で、主はギデオンに言われた。あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないからだ。今兵たちの耳に呼びかけよ。誰でも恐れおののく者は帰り、ギルアデ山から離れよと。すると兵のうち2万2000人が帰っていき、1万人が残った。最初3万2000人いたんですよね。恐れおののく者は帰りなさいって言った時にですね、3万2000人たちの2万2000人が帰っていったわけです。1万人しか残らなかったんですよ。でも主はギデオンに言われた。兵はまだ多すぎる。そして5節で、そこでギデオンは兵を連れて水辺に下っていった。主はギデオンに言われた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にせよ。また飲むために膝をつく者も全てそうせよ。で、すると手で口に水を運んですすった者の数が300人であった。残りの兵は皆膝をついて水を飲んだ。ここでですね、この300人だけ選ばれます。3万2000人いたうちの300人しか残らなかったわけです。でも神様はその300人で敵を打ち破っていくわけです。それは2節にありますように、イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないからだ。つまり神様の力はたとえ300人であろうとも、ほんと少しであろうとも、敵を打ち破ることはできる。私たちの人間的な力ではないんですね。だからここでもある程度年齢のいった経験のある人とかですね、言葉の素晴らしい言葉で人を納得、説得できる人とかですね、気が強い人とかですね、何でもやろうとする、そういう人を神様は用いられなかった。しかもこの国にとってもう滅びていく、もう滅びるしかない、もう国がですね滅びに向かっていくときに、神様は誰を用いられていくのか、こんな人ですかっていう人を用いていってるわけです。こんな人を用いるんですか。でも聖書を読んでいきますと、こんな人ですかっていう人ばかりなんですよ。聖書に出てくる人ってもっとこう力が強いとかですね、もっとこう気が強いとかですね、もっと話が昔の中国で戦争するときにですね、ただ戦争で戦うだけじゃなくて、口の立つ人が敵の国に送られて、その人がまさにこの口でね、相手を説得してその国をですね、まあ負けさせたって言いますか、その相手に勝ったという、そういう記事もあります。それほど口が立つということがすごい武器になるんですけど、この人が、いや私若くて何言っていいか分かんないんですっていう、でもその人を神様は用いておられるということです。神様はこのようなエレミアを用いていったんですね。彼は私は言葉では何言っていいか分かりませんって言いますけども、神様にとっての最高の説教者っていうのは、人間的な雄弁を持ち合わせていない場合が多いんですよ。もしも本当に人間的にですね、雄弁さ、そしてまたこの人言ってる言葉っていうのは本当にすごい説得力があるという人を用いるならば、その人は結局自分に頼ってしまう。神様が用いたいのは自分を誇るんではなくて、神様により頼んでいく人、その人を用いようとしているわけですね。人間的な資格、人間的にはもうダメだという人を神様は用いようとされています。神様が求められていることはただ一つです。献身している人です。その神様の言葉に従おうとする人です。神様が、私があなたを選んだ といったときに、その言葉に従う人、その人を用いようとされています。人間的な能力っていうのは神様が備えてくださいます。そうではなくて、神様が用いようとされているのは、そういう人間的な魅力のある人ではないということですね。神様の前に、私はこんなものです、でもあなたがそう言われるならばということです。イザヤが用いられていくときも、イザヤはイザヤ書の6章に出てきますけれども、彼もですね、神様の栄光に触れたときに、イザヤ書の6章ですね、1176ページですけれども、1176ページ、6章の5節で、神様の栄光に触れた時ですね、イザヤが言った言葉は、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。彼は、私はもう唇の本当にもう汚れたもの、そういう罪深いものだと言った時に、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。って言ってるんですね。神様に罪許されたものが、その後神様が8節で、私は主が言われる声を聞いた。誰を私を使わそう。誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。彼は自分の罪を許されたという経験の中から、神様が誰を使わそうと言った時に、ここに私がおります。私は本当に汚れたものでしたが、あなたによってその汚れを許され、清められたものとしてあなたの役に立ちたいという献身をした人です。パウロはこう言ってます。そして私の言葉と私の宣教は、説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と道からの現れによるものでした。パウロはすごく頭のいい人です。でも私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなくとあります。ただご聖霊とその力の現れによるものでした。彼は自分で語っているのではない。自分のこの能力、力で語っているのではないと言っているわけです。神様が求められるのは、本当にそういう弱い、ただ神様の前に、私はこういうものですけれども、あなたが召されるならば、私はあなたのために働きます。あなたのために出かけます。そういう人です。能力が問題じゃない。人は能力を見ます。人は能力を見ます。でも、そうではない。進学校に、進学校は、今ちょっと入学者が少ないんですけれども、ぜひ入ることができるように、入学者が与えられるようにという、こう、お祈りがありますけれども、進学校に入れる資格ですね。先生たちは何を見るかというと、聖書の、まあある程度聖書は知っとかないと入れませんけども、人間的なものよりも飯です。あなたは本当に神様に召されていますかっていうことが進学校に入る条件になります。あなたは本当に召されていますか。だから、私は19歳で入ったんですよ。だから本当に若かったんです。何にも知らない、世間知らずの若者でした。そういう人からもう全ての仕事が終えて、本当に神様のために、仕事の途中で行く人とか、いろんな人がいました。でも彼らはその年齢、進学校で面白いと年齢とか問題じゃないんですね。あなたは本当に神様に召されていますかという、そこだけなんですね。でそれは、はい、そうです、私に召されていますから入れてくださいではなくて、教会がそれを承認するということです。教会が確かにこの人は 主に召されていますっていう。ですから、教会の、まあ、牧師の承認が必要になっています。確かにこの人はそうです。主に召されています。だから本当に主に召されているかどうかっていうことが問題なんですね。だから内藤先生って障害伝道者で、ご自身が障害者の方も、方ですけども、あの方も進学校入学するときに、本当にすごい障害を持っておられましたのでね、入れるかどうかですごく問題になったみたいです。ただやっぱり、私がこの先生を助けます。という人が出てきてくれて入学できたんですね。だから本当にこう、普通に喋れないわけですよ。普通に言ってることがわからない。でもそういう人も、神学校は受け入れるんですね。主の召しがあるからです。だからエレミアがなぜ預言者として立つことができたか。彼は人間的に見たらそういう若い気弱な性質、そしてまた何を言っていいかわからない。預言者になれたのは主の召しです。主が召してくださるからです。でもこの主の召しっていうのは、伝道者になる、牧師になる、宣教師になるというだけではなくて、神様は私たちをもしかしたらこの働きに、日曜学校の教師かもしれませんし、また教会の中でいろんな働きに対しても、そういう人たちが実は教会を支えているわけですよね。そういう人たちにその働きをしなさいというふうに召されているかもしれない。だから私たちはこうだからダメですではなくて、主が本当に私をその働きに召されているならば、その働きに私を必要としてくださるならばというですね、これが主に従っていくものだと思います。私は人間的にこうでこうでこうだからではなくて、主があなたをどの働きに召されているか、そのことが本当に大切なんだということを私たちは覚えていきたいと思います。この本当に国を滅びていく時代に召されたエレミアです。彼は本当にたくさんの涙を流します。たくさんの経験をしていきます。もう本当に殺されそうになったらいろんな経験をしていきます。で、本当に彼は多くの涙を流して予言をしていきます。でもそれは彼が人間的に素晴らしかったからではなくて、神様がそのように召してくれたからなんですね。まあそのエレミアのその生涯を見ながら、本当に神様の召しというもの、神様のために働く者の決意、そういうものを見ていきたいと、これから見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝をいたします。エレミアは主に召されて預言者となりました。彼は人間的に見るならば、若く、気弱で、またどう話していいかわからない、そのようなものでした。しかし主はご自分の栄光を表すためにこの弱いものを選ばれました。本当にひどい時です。最悪の時です。しかしそこにこのような小さいものを選ばれました。そして神様の御言葉を語らせました。神様、私たちは人間的にどうだこうだということではなくて、主が私を今どのように召されているのか、本当にそのことを静かに祈り、私たちは主の働きの、この働きのために私は召されているということを本当に確信を持って歩むことができますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。